このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。ということで、先週ちょっと風邪ひいて具合悪くて治ったって話してたんですけど、また、ずっとそれからまた放送終わってから体調悪くて、ずっと寝込んでました。
なるほど。
めっちゃ辛かった。別に熱とか何もないんですけど、なんか具合は悪いっていうので、もうちょっとで治ると思います。
なるほど。
あ、カレーです。
今週はですね、ちょうど月が始まるぐらいが、ちょうど俳句の句会、そのメール句会とかいろんな句会所属してて、それの、締め切り日みたいのが、結構月始めに固まってて、それの対応に追われてますね。レゴンです。
お疲れ様。
まあ、趣味なんで、まあ、別に辞めたきゃ辞めればいいんですけどね。まあ、続けていくためには、まあ、こういう締め切りドリブンも利用してやんないと多分作んないこともあるんで。まあ、ちゃんとやっていきたいですね。じゃあ、
ここら辺ですね。
じゃあ、なんか今週も結構、まあ、自分の話題が多くなるのかな。まあ、上から見ていきますか。で、これは、あれですね。なんか、これも結構先週か、6月30日流れた記事で、機械学習における欠損値補完について考えるっていうやつで、まあ、早い話が、ライト GBM 優秀だなって話ですが、まあ、中身に、やっぱライト GBM には、そういう補完せずに、もう欠損じゃ欠損値として入れたのが、かなり優秀だよっていうのを、まあ、調べられてて、まあ、その、ざっとした理由というか、または、そういう統計的にはこういう、そういう欠損値を補うのはこういう手法がメジャーだよみたいなことに書かれてる記事ですね。なんで、やっぱりそういうところで言うと、やっぱり、ライト GBM にはそのまま欠損値を渡した方が良さそうですね、と。で、まあそうなってくると、じゃあ、けど他のはその欠損値があるとエラーを起こす。ライブラリーとかがあるから、じゃあどうそれをうまくこう、なんか、またデータフレームで分けないととかをやっていく必要なんかありそうですね。
データフレームで分けない。
また単に変数として別の
ああ、そこそ
もの
こ。
で、
その他のやつとで
そう
す
ですね。ライト GBM というかその自動で補完してくれるライ
ね。
ブラリー用と、あと、欠損値があったらエラーを起こすようで、なんかちゃんと分けてとか。
しとかないと、精度的な問題と、ライブラリ動かせないっていう問題がある
まあ本当にそういうところを、なんか
で、分けていか
適
ない
切
と。
に、していくにはっていう感じの、記事でしたかね。
私は全然わかんなかったんですけど、この記事について、なんだっけ、欠損値補完の大学の先生が、ツイッターで、ちょっとだけ疑義を唱えてて、あんまり理解できないんですけど、欠損値補完で、結局これ、一回だけで、比較してることになるんで、もし、真剣にやろうと、比較しようとするなら、もっと何回も、まあ、いろ、なんつうんですか。
まあ、その誤差
ダン
もち
ス
ゃん
を
と
変え
出
てい
せ
く。
みたいな。
やんないと、まあ、比較にならないんで、機会があったら試してくださいね、みたいなこと言ってて。
なるほど。
そういう方だったかな。まあまあ、なるほどな、って感じもちょっと思いますね。こうやって実験してくれる方はありがたいです。
そうですよね。今までも感覚的にはライト GBM なんかそのまんま欠損値渡した方が優秀だなっていうそういうイメージというか、
はいはい。
それでちゃんと調べるってところまではやっぱりしてなかったんで、うん、こういうのでちゃんと、なんかそういうスコアとして、数字として、うんうん、優秀ですよっていうのがちゃんと出てくるっていうのは、なんかありがたいですね。
ドキュメントに書いてあるからとか、
うん、
何々さんが言ってるからみたいな感じでも、ね、考えてたんで、
はい、いや、すごいな。うん。うん、はい。
ありがとうござい
ます。ですね。うん、で、次はもう全然、機械学習関係ないんですけど、
はい。
以前、その、Google のイベントの時に話した、そのフラッターっていう、まあ、その時に話したのは、あれかな。まあ、そのフラッターフォアウェブっていうので、今までそのフラッターっていうのは、その一つのダート言語っていうので、iPhone も Android もスマホアプリが書けるよ。さらにそれのウェブ版。が、そのフラッターフォアウェブで同じようにダート言語で同じような書き方でスマホもウェブも書けるよっていう風に拡張したのが、
はい、
今回触ったフラッターフォアウェブってやつなんですけど、
うん
うん、まあ、結構多分このポッドキャスト聞いてる人たちはそんなウェブ界隈の人は多くないと思うんでまあイメージ的には何ですかね、ジュリアみたいなポジションですね。多分ジュリアよりももっとマイナーな
どういうポジションですか？ああ、結構マイナーなって、
はい。かなりマイナーで。
はい。
まあけど、今後流行るかもしれないぐらいな。
うん。
はい。なんで、ここで別にフラッターフォアウェブ知ったから、多分ウェブエンジニアの人に話しても、うん、ほとんど通じないような、
うん。
話題かもしれないんですけど、うん、今回はそれで、ちょっと自分で、その以前、同じようにダート言語で、まだその時はフラッターがウェブ対応してない時でも、結構ダートって一時期、その、まあ、基本的にそのウェブページを作るときって HTML と CSS と JS で書くんですけど、
はい。
まあ、その JS をなんか置き換えてやろうっていう意気込みでダート言語をもともと作られてて、
うん、
だからそこら辺がもっと、まあ、もともと設計の思想的にはそういう HTML とかそういうウェブと親和性が高いんですね。
はい。
以前そのダートで書いてて、けどもうダートだとほぼ動かない状態になってて、プラグインとか古くて。なんで、それをちょっとそのフラッターで書き直したっていうのが、その URL のリンク先のページですね。
リンク先のページっていう
はい。まあ、まだなんかただ単にその、なんか置いただけっていう感じなんですけど、まあ、これがどういうウェブサービスというか、まあ、ツールかっていうと、その、ここに API キーとチャンネル ID を設定すると、その、YouTube ライブで、コメントが、まあ、流れてくるんですけど、
うん。
それを、こう、そのコメントを、読み上げですね。
へぇ。
Windows 機とかだと、あとはそういうニコニコとかだと、棒読みちゃんっていうのが、
うんうん、
有名なソフトとしてあるんですけど、はい、自分がその以前これ作った時は、それが Mac で、その当時 Mac しかなくて、Mac 環境だと全然そういう環境があんまなかったんですね。基本的にその Windows で動くソフトみたいのがメインで。
はい。
うん、だったらそういうブラウザ上でそういうのを作れたら結構楽でいいよねっていうので、それで前のは作ってて、それのフラッター版今作ってて、まだちょっとデザインが当たってないんで、すごい Web で開くとすごい、横幅いっぱいにこういろいろ置かれてたりして見にくいんですけど、まあできるものとしてはそういうふうに、リアルタイムにコメントを読み上げてくれると。
めっちゃ便利
です。多分今は、はい、設定されてないんで、こんにちはボタンが多分あると思うんで、そのこんにちはを押すと、こんにちはって言ってくれます。
はいはい。出ましたね。
はい。
これ自分でじゃああれです。やると、ライブ配信するときとかに。
うん。
これをやっとけば、ね、読み上げてくれるっていう。
そうですね。一応そういうのを、まあ、期待してというか、想定して作ってますね。だから自分でもそういうライブ配信するときに、使ったりとか、
うん、
まあ他の人でも気になってるけど、なんかとりあえずその音だけ聞いておきたいときとか、のときに、まあこれで設定して、っていうように使えるようにしてあります。で、これもその HTML、CSS、JS を全く書かずに、ダート言語だけで、
うん、
まあ、書いてる、まあ、ページで。うん。それでも、こんだけ、ちゃんと、まあ、ページとして、体裁というか、ちゃんとそういうスライダーって言って、こう、横に動かしたりだとか。
うん。
そういうのもできてるんで、結構、まあ、なんとかいけるところまではいけてるなっていう感じですね。
うん。
うん。
すごいですね。
は で、同じもうこのコードをそのまんま持っていけば、そういうスマホアプリにもそのまま、作れるんで、結構、まあ、やりやすいんですけど、まあ、まだやっぱりこのフォアウェブは、できたばっかりで、
はい。
本来はそのフラッターって、そのフラッター自体をこう拡張できるプラグイン、まあ、ライブラリーですね、がいろいろ出てるんですけど、
はい。
それは使えなくて、
うん、
そのフラッターが用意してる機能しか今んとこまだそのフォアウェブでは使えなくて、
うん、
ちょっと制限があるというか難しかったりするんですけど、まあそこら辺もそのうち技術的に解決して、
うん、
なんかいろんなところで使われるんじゃないかなって思ってる技術ですね。はい。
うん、
それを今週はなんかずっと触ってましたね。うん。なんかそろそろその昔作ったのがこう結構動かないとか出てきて、
はい。
けどもうメンテもできないから、だったらちゃんと、まあ、作り直そうというか。
うん。
それで前に作った時もダート言語で同じ、ほぼ同じ仕組みだったんで、まあフラッターで書き直したら、まあうまくいったっていう感じですね。
いいですね。なんか、こういう技術があると。
はい。まああとはそういう、はい。まああとは、だからネタですよね、作る。
うん。
機械学習にしても、機械学習で何をするかみたいな、そういうウェブサービスというか、そういう機械学習サービスを作るときにも、こういうネタがあって、多分技術的にはできるし、とかなったときに、じゃあそれを何で実現するか、そういうフレームワークはどうするのかとか、
あ
とそういうどのウェブサービスで公開するとか、インフラ周りどうするとか、うん、なんかそこら辺は結局考えないと最終的にプロダクトとしてはこう出せないんで、結構大変ですよね、そこら辺が。
そう。まあ、そうですね。なんか、出すとなるとそうですね。
はい。なんでまあ、自分としてはこういう技術も、まあ、ちょっとずつ触って、そういうなんかもし、できそうなウェブサービスとかあった時に、まあ、それを使いたいなっていう感じですね。はい。で、なんでまだ、フラッターはそういうジュリア的な、すごい、まだマイナーなところなんで。
はい。
まあ、そのうちけど、本番運用されて、もういくつか、そういう、スマホアプリとかでは実際に使われている場面もあるんですけど、多分まだ、フラッターフォアウェブは多分実運用はされてないはずなんで。
うん。
けど、そのうち出てくるかもっていう技術ですね。はい。まあ、そんなとこでした。で、あとはですね。シグネートでなんか新しい仕組み。
うんうん、
みたいのができたらしいですね。それがなんかシグネートウィズランタイムっていう機能みたいで、うん。で、これがどういう機能かっていうと、その、最初からもうテンプレートみたいなフォルダ構成のテンプレートが用意されてますと。
うん、
で、それに従って、コードを記述して、このファイルにはこういうものを書くみたいのをちゃんとやって、それ提出すると、その実際にそのサーバー上で、向こうのシグネート側のサーバーで動かして、はい、でどれくらいその最終的に学習し終わって、その予測するまでにどれだけ時間かかったかを計測してくれるものらしくて、
うん、
まあだからカグルで言うとそのカーネルがありますけど、それよりももうちょっと、なんですかね、まあ、なんか実際にファイルを提出するんで、
うん。
うん
もうちょっとそうですね、限定的なあれなんです。
はい。
カチカチに決まってる、うん。
はい。で、なんか今はただ単にまあその時間が計測できるだけだよっていうけど、
うん。
まあそのうちに、今度はそういう推論時間で多分、そういう、なんだ、ある程度制限かけたりだとか、実際にスコアになんかそういう速さも出てくるとかっていうコンペになってくると、うん。なんかいかにこう早く精度の高いものを作れるかみたいな。
はい。
なんか精度を上げすぎても時間かかってたらダメみたいな。そういうなんかコンペとかもそのうち開かれるのかなって。
そう。思いますね。そう。すごい楽しそうですよ
ね。はい。いかにこう早い、うまい、安いみたいな、そういうモデルが作れるかっていうのがなんか求められるコンペとかもそのうちなんか出てきそうな感じはしますね。
そうですね。
うん。あ、これはなかなか、あれですね、目の付けどころというか、なんかありえそうな、コンペにはありえそうな やつですよね。うん。ある程度そういう制限を別のところでも増やしてってとか。うん。まあそうすると、まあやっぱチューニングというか、そういう重い処理みたいのはやっぱ避けないといけないしとかで、よりこう効率的な書き方とか、なんかそういうのが、なんかそのうち、まあこれも、まだベータ版なんでどれだけ、なんか使われるのかわかんないですけど、なんかそういう機能もなんか追加したらしいですね、シグネートは。
そうですね、これは、何が入ってんでしょうね。テラスとかもいけるんですかね。
うん、あ、けど、なんだっけな、説明ページ行ったら一応、なんかドッカー的なものはあったのかな。
ドッカー的なものがあって、GPU は非対応って書いてますね。
ほう。なんで CPU でどれだけできるかってことですね。
そうですね。どれだけ
まあ、そのうち GPU とかもしかしたら対応するかもしれないですけど、
うんうんうん、
あ、そっか。あ、そういえばあれですね。学習済みモデルは以下の環境でで、その Python 3のアナコンダさんの2019年03をまあ基本としろと。だからこれが多分、こっからその更新もせずに、本当にこのデフォルトでこの用意しているライブラリーを使えっていうことですかね。
そっか。
あ、そっか、けど。
そうですね。ケラスと、あ、でもケラス GPU は入ってんだ。
うんうん、多分、アナコンダ3が実際にここで入れてるのに影響、はい。けど、はい。GPU 自体が用意されてるかですね。
追加する場合より、テキストに追加すると、PIP でインストールされてます。だから、そっか。そのモジュールに、アップロードするのに、
うん。
追加しとけばいけるんですね。
ああ、なるほど。だから、もし、ポーラーベアを追加したいみたいになっても、リクワイアメンツに。
あ、そっか、リクワイアメンツに入れとけば、はい、いけるわけですね。
なるほど。はい。だから、バージョンとかの影響も、多分、リクワイアメンツにちゃんと書いとけば、
うん。
うん、揃えてくれんすかね。
ですね、多分ね。
うん、はい。うん、
うん。今のところはまだ、CPU 対応っていうところありますけど。
うん。
もしかしたらこれで GPU 対応になってくれたら。
うん。
あ、そうですね。このコンペで、画像コンペとか来て。
はい。
なんかそういう特殊な。
うん。もしくは、はい。もしくは、なんだろうな。そういう競技プログラミングみたいに。
うん。
なんかいかにその5問くらい用意されてて。
はい。
とかで、それで、なんか精度を 80% 以上なら、こう、アクセプトみたいな、はい。なんかそういうのもあったりするのかなっていうのは、なんかいろいろ可能性というか、遊び方はなんか作れそうですね。
そうですね。
うん。
確かに。
はい。まあ、今んとこ、あれですよね。そっちのカグルの方では、とりあえずそういう制限は、今はただ単にそう、9時間とか、ああいう制限だけですよね。
そうですね、
うん。
どんどん、あれですもんね。昔はカーネル1時間とかありましたけど、
うん、
もう9時間までなったんで、
はい、
結構そんなにキツキツじゃないというか、
うん
うん、そんな感じです、
はい。ですね。はい。まあ、そんな感じの話でした。で、次の話題が、これカレーちゃんがツイッターで、なんかつぶやいてて。
何でしたっけ、これ。
老後に金がなくても楽しく暮らす
と。ああ、なるほど、なるほど。
今から準備しておくべきことっていうので。
はいはいはい。
これですごい、カグラは、なんか将来、困らないぞっていう。
いや、この、記事が老後に金がなくても楽しく暮らすために今から準備しておくことっていう、
はい、
記事で、
うん、
それで、まあ、どうすればできるかっていうので、
うん、
ただ、老後、金を使わずに人生を楽しむ、スキルが必要だぞっていうので、
はい、
例えば小説とか、そういうなんか創作をやろうとしても、
うん、
未経験者が絵を描いても、作曲しても、物語を描いても、まあ、知っても楽しくないとか、
うん、
ってことが書いてあって、
うん、
まあ、確かにそうだなとかって思って、
うん、
ある程度若いうちに、ある程度のスキルにやっとけば、
はい、
その、
まあそうですね。まあ、
つけたスキルをつけて、老人になっても創作とかできるけども、
うん、
そうですね。映画って、絵画描くったって、物語描くったって、まあ無理だよみたいな話が書いてあって、
うん、
まあ、多分ずっとそうなんですよね。それで、うん、確か、それで、まあ論文読むにしたってそうだしとか、そういうこと書いてあって、なんかで若いうちからそういう、まあスキルをつけたりとか、あと、まあ、うん、楽しめる友人を作っておくとか、そうしないと、みたいな話で。うん、だって、神楽に置き換えると、神楽とか、まあ、演技も広い意味でそうなんですかね。神楽とかだったら、ね、ずっと神楽やってれば満足だし、
うん、
まあ、あとは暇だったら論文とか読、まあ、本とか読んで、
うん、
技術を身につけることもできるし、
はい、
まあ、今だったら私はもうほとんど神楽しかやってなくても、何の暇もしてないんで、
うんう
ん、カグラって老後が全然心配ないのかな、暇っていう意味です。暇とか、あとお金がなくてもやっていけるんで。うん、
はい。
すごい、なんだろう。まあ、老後に強い人種なのかなと思って。うん、
はい。
うん。と思いつつも、
うん、
ただカグルって50歳とか60歳になってできるかどうかっていうのが少し不安になってきて。はい、
うん、
うん。やってる人は結構いますけど、特に強い人とかって結構目立っていますけど、
はい、
自分ができるかどうかって言われると、すごい、いや、わかんないなと思いましたね。
うん。
うん。
なるほど。あと一応ここで言われてんのは、
うん、
まあやっぱそういうふうに、まあ極めていくには、なんかいろいろそういう情報、調査みたいのも必要で、
うん、
で、そういうスキルを、まあやっていくと、まあ最終的にやっぱ論文とかも読み出さないといけないし、
うんうん、
で、そこでそういう論文とか、まあそういう心理学にしても、やっぱそういうところで、こう、統計の知識とかも使われるから、うん、そういう数学的なスキルも、
はい。
まあ、今のうちにつけとくといいぞ、みたいなのも、なんかある意味、神楽にすごい向いてるというか。
うん。
うん。なんで、今、神楽をやってる人はかなり、うん、なんか老後にも困んないのかなっていう。
ね、結局、カグラーの人はもう、ね、やっぱ、ライブラリだけじゃきつくなって、
うん、
数学やったり、あと、英語も真剣にやったりとかして、はい、そこの知識を身につけてくるんで。
うん、はい。しかも、そういうふうにリサーチを続けていくと、結局リサーチをするってことは、まあ、さっきの、ブログじゃないですけど、自分でそういう調べたことを、まあ、ブログとかに、ま、書いたりするから、そういうところで発信して、そういう仲間の、広げもできたり、そういうお金になるっていう行為にもどんどんつながっていくから、
うん
うん、実際にそういうお金なくてやってるにしても、そういう調査とかそういう調べていくっていうことでアウトプットになってお金が生まれたり、人となんかつながりができたりっていうのも増えていくぞみたいなことがなんかありましたね。
そう。
あとはなんか料理をなんか作っとくと、
うん、
まあ、老後も自分でなんか美味しいものを作れるというか、
うん、
うん、なんかそんな話でしたね。いや、なんで、まあ、今からそういう統計の知識つけて、うん、カグルとかに取り組んでるのはかなり、まあ、なんか将来をこう100年以上生きていく可能性がある中で、うん、なかなかいい取り組みなんじゃないかとこの記事読んで思いましたね。
いや、そうですね、思いますよね、でも。
うん、はい。
最近こういう記事とかなんか100年時代っていうので、
うん、
で、そのお金だけじゃなくて、こっちのあれですね、暇っていう面でいろんな記事が書かれてたりするんで。
ああ、なるほど、はい。うん、まあけど、はい。実際にやっぱりそういう AI とかが出てくると、
うん、
そういう仕事みたいなどんどん、
うん、
まあ減っていくというか、まあどんどん楽できるというか。
そうですね。
はい。じゃあ、その予備まで何をするかっていうのに、やっぱりこう、真剣に考えないといけない。暇な時に本当に何をするかを真剣に考えないといけない。
いや、そうですよ、ね。
はい。時代にもなってきそうで。うん。
うん、
自分がそういう俳句とか、まあ、VR とかやってるのも結構そっち方面を見据えつつっていう感じですね。
なるほど。
うん。本当に AI が、けど、なんか、たまに言われるのが、その AI に置き換えられるのが一番最初がそういう AI エンジニアというか、っていう話もたまに出てきて、 なかなか辛いものがありますけどね。
はい、まあ、
あ、そうなん
だ。はい。メタですね。うん、AI エンジニアが一番大事に伝えられる、はい、うん。
なんで、まあ、ちゃんとカグルで最新の情報を追っていくしかないですね。
はい。そうですね。
はい、うん。
学び続けるしかない。
はい。っていう話でしたと。はい。で、あとがですね、なんかちょうど今週ぐらいかな。
うん。
その MIT が、そのジュリアで書かれてる、その汎用 AI プログラミングシステム GEN っていうのを発表したらしくて。
おう。
それを今週は触ってましたね、少し。
国立的プログラミング
システム。はい。もうなんかその、ジュリアで、またこれもピュアジュリアで、全部ジュリアで書かれてるやつで、それで確率的プログラミングの、なんですかね。ジュリアがその DSL って言って、独自のあの言語を書きやすいように、まあ拡張しやすい感じでできるんですね、ジュリアが。
DSL。
はい、DSL って、まあこれもかなりプログラミング用語ですね。
はい。
はい。まあそれが何かっていうと、まあその独自の書き方、まあメタ的な書き方ができると。
Python は DSL じゃないんですか？
Python も DSL は書けますね、確か。そこまで書けないかな。Ruby っていう自分が触ってる言語はかなり DSL 書けるんですけど、Python いけたかな。ああ、けど Python は DSL が苦手とか記事が出てきますね。うん。まあなんでそれも言語によって結構違うんですね。
うん、
で、Ruby とか Julia は結構そういう DSL っていう、はい、ドメインスペシフィックランゲージか。ドメイン固有言語って呼ばれるんですけど、まあその独自に、その特定のタスク向けに、大抵の言語はその汎用的に何でも処理ができるっていうものですけど、もう一部の処理に向けて専用に特化した、まあ、言語を、その言語の中にその新しい言語をまた構築できるみたいな、そういう仕組みですね。まあそれをやると、まあジュリアで書くと、そのジュリアのまたコードが別で生成されて、それが実行されるみたいなイメージですかね。まあ、これも興味ある人はちょっとそこら辺のプログラミングの話を追ってもらうと。
うん、
で、その、この DSL っていうのが得意なんで、それでこの言っていうのもそれで書かれてる、まあシステムですね。だからジュリアで、まあなんかそういう言を触ることができるというか。うん。なんかまた、だからそのジュリアのライブラリともまた違うんですけど、まあ基本的に書くのはジュリアで書きますと。
なんかあれなんですね。じゃあその特定用途に新しいプログラム言語を作っちゃったみたいな。
そうですね。そっちのイメージが、はい。
ジュリアで書いたみたいな特定用途のみたいなイメージ。
うん、まあそんな感じですね。はい。だから、ちょっとまだ他のも触ってないですけど、うん。ある意味、あれとかも近いのかな。スタンとかも、
はい。
そのスタン独自の書き方みたいのって、
うん。
ありますよね、うん。R とも違うというか。はい、そうじゃなかったでしたっけ。
スタンは、あれは、あれかな。何で書かれてるんですかね、スタンって。C プラとかで書かれてるのかな。
まあ書き方にしても、そのなんか書くときになんか独自の記号みたいのを定義できて、それで書くと、
うん。
なんかそれに変換してくれるっていうのがまあそういうので、
ああ。
はい。で、まあジュリアでも、まあただ単にそれでジュリアも、まあなんかそういう書き方が書きやすいっていうので、
うん。
うん、それでできてるやつで、もうすでにその実際にライブラリーも公開されてて、現自体の。
はい。
で、チュートリアルとかもあるんで、うん、まあなんか実際読んでもらえると、まあ、まだ英語のコンテンツしかなくて、う
ん、はい、
でまだそういう、まあ、開発版だぞっていうのでやつなんですけど、まあ見てもらうと大体概要はつかめるのかなっていう気はしてます。で、まあそれでもやっぱりなんか実際触ってみたいなっていう人がいると思って、
うん、
あの実際にあの VS コードのこの前そのリモートコンテイナーっていうのでその Docker 内が触りやすくなるっていうのが、
うん、
あの拡張 できるやつエクステンションに出たんですけど、
はい。
それに向けて、今回のその弦のチュートリアルを、まあその VS コードリモートコンテナで動かせるようにした
やつ
を、はい、公開したんで、これを Git クローンして、その VS コードで開くと勝手に Docker が起動して、
はい、
あの、ローカルホストの8080番ポートで、もう Jupyter ノートブックが立ち上がって、そこで Julia とそのチュートリアルが触れるっていう風な感じのにしましたと。
すごいですね。これ作ったんですか、レモンさん。
はい。あ、まだプッシュしてなかった。はい。後でプッシュしときますけど、はい。それでやると、本当にもう、そのまんま、もう開いただけで勝手にその Docker 起動して、Docker 内で必要なライブラリーをもう準備してくれて、
はい。
はい。ノートブックがもう立ち上がってる状態。
はい。
うん。なんかそこら辺が、その、さっきもやってた、あの、フラッターフォアウェブですね。フラッターフォアウェブも、なんかその、あの、自分で Docker の作ってやってみたんで、そしたら結構触りやすくて、本当に VS コードを立ち上げたら Docker が勝手にもう VS コードが、あの、勝手に Docker Compose っていうファイルを見つけて、それを開いて、あの、実際にそのサーバーをもう立てるところまでやってくれるっていうやつで、うん、すごい使いやすかったんで、この弦のもなんかそれで、ジュリアの触れたら楽だなって思って作ってみましたね。
すごいっすね。
うん。まあまだ全部チュートリアル終えてないんですけど、まあやっぱり内容としてはその確率プログラミングですね。
うん。
うん、最初の方でやってるのはその傾きと切片みたいのを、まあ実際に、確率、まあ変数として持っといて、それでいろんな値試してとか。
うんう
ん、なんかそういうのから始まって、けどまだ、うん、まだレグレッションのところぐらいしか触れてないですね。内容的には。うん、なんで、けどこれがなんかそのうちいろんな分野でも使えるぞみたいなことは、なんかそういう記事とかにも書いてありましたね。
うん
うん、なんでもうちょっと触ってみたり、あとは、やっぱここら辺も確率プログラミングで今まであんま触ってなかったんで、もう一回、あれですね。ビショップ本とか、ちゃんと読もうかなって、思うような気になりましたね。うん。
やることが尽きないです。
はい。ですね。強化学習しかり。
うん。
いろいろありますね。やることは。
そうっす。
はい。で、あ、そっか。あと、もともとのそのチュートリアルが Julia 1.0. いくつかだったんで、
うん、
そこら辺もなんか勝手に、あの、ジュリアの今の最新の 1.1 とかに変えたんで、
うん、
まあ、確実に全部のコードが動くかはちょっとまだ確認できてないですと。はい。うん、まあ、それで元々のそのチュートリアル自体が更新されたらこっちも追っていけるみたいな状態にはしてあるんで。
はい。
うん。まあ、なんか必要があれば更新していこうかなとも思ってますね。
うん。
はい。そんなことをしてましたと。
今週はあれなんですか？強化学習のところはあまり触られてなかった、はい。
そうですね。なんかあんま結構別のことをしてましたね。
うん。
で、次の話題が特に、まあこれはただ単に自分の最近の思ってることなんですけど、
はい。
もうちょっとなんかカグルコンペを最初からチームで組んでなんかやってみたいなっていうのがちょっと最近思うことで、
はい。
はい。なんか結構皆さん、ソロで活動してて、それで最終的になんかもう本当に点数最後に上げるためにチームマージするみたいな感じの人がなんか多いと思うんですけど、やっぱなんか自分のレベルくらいだと、うん、何人か最初から集まって、はい、それでなんかチームを最初から組んじゃって、それでこういろんなカーネルを見たりだとか、
うん、
あとはこの前カレーちゃんやってもらったようなそういうコードレビューみたいな、
うんうん、
こういうコード書き方どうなんですかねみたいのを確認しながらなんか進めていける仕組みというか。
はい。
なんかそういう風に進めていくのもいいんじゃないかなって思うようになって、今ちょっとそこら辺を進めてる感じですね。
ほう。
うん。なんで多分、まあ、まだちょっとわかんないですけど、7月後半ぐらいかなに出てくるカグルコンペとかは、そういう最初からチーム組んでみて、
うん。
なんかちょっとやってみようかなっていうのはありますね。うん、まあそうすると、はい。 やっぱり、けど、やっぱりそういうところでも問題はある程度出てきて、
うん。
うん、じゃあ本当に同じレベルくらいの人がうまく集まるのかとか、
うん。
あとは、まあ、ある意味、ただ乗りライダーみたいな人も、まあ、出てきちゃう可能性はありますし、それでチームを抜けて、そういう、やっぱソロゴールド狙いたいから、みたいな。まあ、人が出てきた時に、まあ、どう対処するかとか、
うん。
なんかそういうのを結構最初から、まあ、ある程度決めておかないととか、なんか、そういうチーム、最初にどういう人を集めるかとかも結構難しかったりするんで、ちょっとそこは今考えながら、いろいろやってますね。
そうですね。困る。なんか難しいですよね、チームも、うん。
はい。
うん。うまく集まっちゃえばすごいいい試みなんですけど。
はい。それで最初はみんな意気込みあるけど、やっぱりこう仕事が忙しくなって、こう参加できなくなった人をどうするかとか、
うん。
うん。まあなんか結構考えれば考えるほど結構チームを組むっていうのはやっぱ難しくて。
うん。
うん。それがなんか本当になんかそういう研究の一部で、みんなが、毎日取り組みますとかだったらいいんですけど、うん、じゃあこう久しぶりに参加した人が今までのやってきたことを追うだけでも大変だし、じゃあその追うのをまあちゃんと記録するためにも、例えばトレロ使ってそういうタスク管理してとか、どういうふうになんか進めていくのがチームとして進めていく上でも、そういうなんかもう本当に最終的にスタッキングするだけで集まるチームじゃなくて、
うん、
なんかそういう長期間、その、全部のコンペ中で、一緒にやっていくにはどういう進め方でやっていくのがいいのかなっていうのを考え中ですね、今。
うん。そうですね。やりたい人はたくさんいると思うんですよね。
うん。はい。
うん。
確かに。なかなかそういうチーム集めみたいなのも難しいから、はい。
集まったらいい気もしますけどね。
うん。うん、はい。
エゴンさんはあれですか？テーブルコンペですか？それとも画像ですか？
とりあえず今はただ単にそれは決めずにもう時期で見てますね。ちょっと7月、はい。
7月
ぐらいがちょうど、なんかお茶、その通ってる茶道が、
はい。
ちょうど8月はなんか暑くて、1ヶ月お稽古がお休みなんですよ。
うん。
なんかそれに合わせて、まあなんか夏休みチャレンジみたいな感じで1ヶ月がっつりやろうかなって考えてるんで、うん。まあ、なんか7月後半に出てくるあたりのコンペでやろうかなって考えてますね。
なる
ほど。はい。まあ、その時にいい感じのが出てれば、テーブルコンペ出てればテーブルコンペですし、まあ、出てなければもう既存のでも、はい、そういう画像コンペでも、うん、はい。
はい。
やろうかなって思ってます。
うん。
うん。まあ、できれば、だからそういう週に1回はせめてこう集まって進捗確認したりとか、そうさっき言ったみたいに、まあ、例えばペアプロって言って、一人が書いて、もう一人が、うん、こういうコードを書いたらいいんじゃないかとか、次はこれ書いてみましょうとか、
はい。
っていう進め方だったり、さらにこう人数が多くなると、モブプロって言って、一人が書いて、その複数人がそのコードをチェックしたり、こう書いた方がいいんじゃないとか、なんか、ここではこういうふうに書かれてたよとか、そういう意見を言いながら、こうみんなで進めていくみたいな、なんかそういうのができても面白いのかなって、
はい。
思いますね。はい。
じゃあ、あれなんですか、リアルでこう会える人とかっていうのでやってる感じですか？
けど基本的にはズームとかですね。
あ、ズームとかで。
はい。だズームだと、その、無料枠みたいのが複数人でやると40分ぐらいなんで、だから多分、
はい、
自分のイメージ的には、それ長くても40分ぐらいで終わるコンテンツぐらいで、うん、週何回かそういう参加してみてとか、はい、なんかそういう感じでうまく進められないかなって、
うん。
はい。今の考えではそんなのがありますね。
うん。いいチーム組んで、絶対実力上がりますよね、チーム組むと。
そうですね、はい。まあけど、だからそこら辺も、うん、どこら辺のレベル感覚の人を、
うん、
一緒に集めるかですよね。
そうですね。確
かに。
誰かが不満に思っちゃったら、あれですね。チームが続いていかないですね。
はい、うん、だから例えば最初そういうカグルでまだメダル取ってない人とか。
うん。
うん、まあそういうので、まあレベルを合わせるとかはやろうかなとは。考えてますね。
うん、
はい。
次が、シグネイトのあやめの関係で。
はい。
今回なぜエスタ、 N エスティメーターでこうパラメータサーチしてはいけないのかっていう記事が、ちょうど、公開されてて、前コードレビューの時に、まあ、N エスティメーターではやらない方がいいって言ったんですけど、
はい、
まあ、非常に、わかりやすく書かれていて、このエポックを、なんだっけ、パラメータサーチしない方がいいっていうのが、まあ、なんつうんですか、ちゃんと書いていて、まあ、なんでかっていうと、その、この N、エスティメーター、まあ、エポックっていうのは、その後から、その100回回せば、その100全部、モデルは手元にあるんで、まあ、後から決めれると。いうので、それで、まあ、チューニングしなくてもいいんですよっていうことが書いてあって、まあ、それで、あって、なんか結構前も話したかもしれないんですけど、オプチューナーを使ってみましたっていう記事で、一番間違うのがここなんか多分あるので、
うん、
こうやって書いていただいて、書いてくれるカグルマスターの方っていうのは、いや、素晴らしいなって感じで、
うん、
はい、読んでましたね、うん。
自分も前書いた時は確かそこは避けれた気が、しますね。なんかそこら辺はなんかアーリーストッピングに頼るからいいやっていう感じで、
うん、
うん。外してましたね。そうですね。そこら辺をがっつりいじってて、はい、そこら辺は注意受けて、
うん。
うん。それで次ので直した感じですね。
うん。じゃあ、それで、あやめのやつは、まあ、今日しか時間取れなくて、今日やってたんですけど、
はい。
全然 0.98 が超えなくて、
うん。
なかなか難しいです
ね。難しいコンペですね、これも。うん。
かつ、マルチクラスの3分類だったじゃないですか。
はい。
マルチクラスのやつってスタッキングどうしたらいいんだろうかなとかって、
そうですよね。はい。だから前教えてもらったそういうリッチ回帰みたいのも結局マルチクラスだから、やりにくい。
そう、やりにくいっすよね。はい、多分いつもしてやるのかなとか思ってたんですけど、ね、うん、また実装に至らなかったんで、
はい。
まあ来週こそはと思って、
うん、
ね。引っ張りすぎちゃいましたけど、
はい。
来週で完結させたいと思いますね。早めは。
はい。
はい。で、次が、これ今日、ツイッターで、ツイッターというか、まあ、コンパスで告知されてたんですけど、
はい。
大阪開催、ATMA 杯、オンサイズデータコンペの1回目っていうのがあって、
うん。
まあ、大阪で、まあ、実際に集まってやる、まあ、データ分析のコンペが、8月3日の10時から、で開催されるようですね。
はい。
はいはい。で、さっきまで見たら、先着20名様になってたんで、もういっぱいだなと思ってたんですけど、
うん、
今見たら先着30名様になってるので、もう申し込みが今21人なので、まあ、満杯になっちゃったので、
うん、
枠を多分10名分広げたってことで。
うんうん。
いや、すごいですね。もう、多分募集してまだ数時間なんですけど。
はい。
大阪、あ、3時半って書いてある
。うん、うん。募
集まあ、数時間で、もう20人とかで大阪開催でも結構東京から行くぜっていう人とかも多くて。
おー、はい。
いや、なんか、みんなやっぱオンサイトコンペ、ね、出て、ワイワイしたいんだなっていう感じです。
うん。はい。まあ、関西ですけど、
うん、
うん。まあ、陸の孤島と呼ばれる島根から、行くのも、なかなか大変なものがありますね。はい、うん、まあ。岡山か広島あたりだったら、
うん。
行こうかなっていう、
はい。
気になりますが、うん、はい。大阪もちょっと遠いんで、はい。
大阪は、そうっすね。結構遠いですよね。
うん。まあ、それか、だからそれを島根県で開催するかですね。
うん、うん。
うん。自分たちで開催しちゃおうか。
はい。
うん。
いや、そうですね。私もなんか行こうか、ちょっと行きたいなと思いつつ。
はい、
ね。迷いますね。
うん。
うん。
まあ、大体話もそんなとこですかね。
今週は珍しく、
うん。
最近にしては珍しく、質問とはなかったので。
なるほど。はい。
この質問、回答パターンが多かったんですけど。
うん。
それが最近の話題パターンですね。
うん、うん。まあ、それでまた、次ぐらいにはまた、うん、コンペの話もしていきたいですね。
うん。
はい。うん、この、あれ、シグネットが確か今は、その、飯田コンペが、
うん。
ついにガッキーが、1位に。
ガッキーが1位になったんですか？
あれ、どうだろう？この、さっき、誰なのか。ああ、ガッキーが今んとこ1位ですね。うん。なかなか。
ですね。じゃあ、そろそろガッキー越えしますか、私たち。
そうですね。このガッキーを本当に越せるのか。ガッキーも、ちゃんと頑張って投稿数30件ぐらいやってるんで。
そっか、30やって、勝った、
ね。うん、まあ、結構だから、こう、真面目に取り組んでる。
そうですね。まだなんか、2位とか4位の人はなんかまだ余力を残してる感じがあって、
はい。はい。ですね。うん。
ガッキーはこう積み上げてきた感じがあります。う
ん、はい、
うん。面白いですね、これ見てる。
ですね。
あ、仕事パンダさんも、1位か、まあ26位なんです。
はい。なかなか、この2人が。
そうですね、目指しますよね。
うん。自分も。
誰なんだろうって気がします。
はい、まあそうですね。
うん、
これは、うん。今んとこ自分124位まで落ちちゃいましたね、また。
お
うん、なんか一回100位ぐらいまで。だから最初のページが100人までじゃないですか。
はい。
うん。だからせめてそこには乗りたいですね。
結構このコンビも熾烈ですね。
うん。はい。
あと何日でしたっけ？これが、あと42日か。
はい。
そうですね。そろそろやっていかないと。
うん。
負けたくない
感じですね。はい、うん。で、やっぱカーネルがない分、みんなが何やってんのか全然わかんないっていうのが、
うん。
なかなか孤独な戦いを。
カーネルがないっていうのはまたいいですね。
はい。じゃあ、今週はそんなとこですかね。
はい。
はい。
それでは。
終わりますか。はい。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。